全地よ、主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神にいますなれ。我らを作りたまえる者は主にましませば、我らはその者なり。我らはその民、その牧の羊なり。正英541番。主の祈り、アーメンのみご視聴ください。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは、限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美。賛美歌88番。祈祷いたします。ここに新しい聖日を与えられ、惑い揺れ動く思いから解き放たれて、心静かにあなたを礼拝することができますことを感謝いたします。毎日毎日、こういうことこそ自分の生涯の目的だと思って、必死になって働いてまいりました私どもでありますが、どのことも真実には自分を満たしてくれることはできず、どのことのうちにも死を見出すような思いがあり、そのことはついには尽きるものであり、永遠のものでなく、したがって私どもの魂は誠の拠り所となし得ないことを見出しております。 今、御前に出まして、聖なる御顔を仰ぎ、あなたの導きのままに、あなたを礼拝するに至りまして、私ども、ここにこそ、私どもの誠の拠り所のあることを信じます。ここには、罪に打ち勝つ力があり、ここには、あらゆる絶望に打ち勝つことのできる希望があり、肉体が滅びようとするときにも、なお、望みを持つことのできる慰めのありますことを信じます。したがって、ここには、私どもが全力を持って生きる目的や望みのありますことを信じます。私どもの職業の生活においても、家庭の生活においても、学び屋の生活においても、どの生活においても、ここから誠の慰めを得ることができますよう助けたまえ。あなたは、世々の生徒らに対し、祝福を約束し、多くの生徒を慰めたまえました。あなたは私どもを、同じように、その祝福のうちに入れてくださいますことを感謝いたします。どうか、それによって、私どもが表を天に上げつつ、この世の生活を歩み、終わりの目的に向かって進んでいくことができますよう導きたまえ。私どものうちに、病の床にあるものもあり、試練のただ中に置かれているものもあり、この一週間もまた、いろいろな出来事によって、私どもの生活が変化をしてまいりますとき、とこしえに変わることのないあなたの御旨が、私どものそのすべての生活をまことに支配し、守りたもうことを信じ、揺るがぬ望みによって貫かれることができますよう導きたまえ。慰めを切に求めております者らに、豊かな慰めを与え、あなたの祝福を与えてくださいますよう願います。あなたの立てたもうた私どもの教会を顧み、願わくは、あなたの身体なる教会のために仕える、教会を守り牧する、新たな献身者を起こしたまえ。この礼拝が、御心にかなうものとなりますよう、御霊の御助けを乞い願います。全身全霊をもって、あなたの慰めの御言葉を聞くことができますよう導きたまえ。疫病のゆえに苦悩している多くの人々を、また支援のために労する人々を助け、守りたまえ。今週西東京教区の覚える福音会の上に、御顧みを与えたまえ。これらの祈りを、主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。聖書。旧約聖書詩編第110編1節。952ページ。 詩編第110編一節、ダビデの詩賛歌。我が主に賜った主の御言葉、私の右の座につくがよい。私はあなたの敵をあなたの足台としよう。新約聖書ルカによる福音書第20章41節から44節、新約150ページ。ルカによる福音書第20章41節から44節。イエスは彼らに言われた。どうして人々はメシアはダビデの子だというのか。ダビデ自身が詩編の中で言っている。主は私の主にお告げになった。私の右の座につきなさい。私があなたの敵をあなたの足台とするときまでと。このようにダビデがメシアを主と呼んでいるのに、どうしてメシアがダビデの子なのか。そこまで。エルサレム神殿攻防戦第6弾となります。結構続くんですね。シエスのガリレア地方での伝道活動がかなりボリュームがあったことを思いますが、実はエルサレムに入り、このエルサレム神殿の境内を舞台としてかなり緊迫した厳しいやり取りが権力者たちとシエスとの間で交わされています。今日はその第6弾。今日はシエスの方から権力者たちに対して問いかけ尋ねます。テーマはメシアについて。一方的にシエスが問い詰められるのではなく、シエスの側からの攻勢を積極的にかけているとも言えるでありましょう。内容は旧約聖書の詩編110編にある言葉でありました。主が私の主に言われた言葉と出てくる。ここで主という言葉が二つ重なって出てきて、一体この主とは誰なのかが何の予備知識もなければおそらくこんがらがることでありましょう。実は最初の主は神様のことです。つまり神なる主が私というのはダビデのことです。私ダビデの主である、つまりこの2番目の主というのはメシアのことなんです。救い主のことです。私の主メシアに言われた。神様が救い主であるメシアに言われた言葉として以下のことがありますというのです。そこではダビデがメシアのことを私の主と言っているのに、どうしてメシアのことをダビデの子というのかとシエスは問うたわけです。この詩編110編の言葉にあるように、ダビデはこのメシアのことを私の主よと、主と呼んでいる主人のことです。 もうすでにそこにおられる。メシアの方がダビデより立場が圧倒的に上なのに、しかもすでに先んじて存在しているのに、メシアはダビデの子孫として現れるというのは矛盾するのではないかという問いかけでありました。救い主メシアがダビデの子と呼ばれるのは、実は旧約聖書のサムエル記下の7章にある神様がダビデと交わされた契約に由来している。まあ、私たちはそれをダビデ契約なんて言ったりするんですが、それは神様がダビデにお前の子孫にこの王権を与え、その支配を約束しようというものでした。私たちがクリスマスに歌う賛美歌で、エサイの音よりという賛美歌があって、親しんでいる方も多いと思いますが、あのエサイの音よりというのは、エサイというのはダビデのお父さんの名前ですから、ダビデから救い主が生まれるということを予言したイザヤ書11章とか9章からの言葉であります。他にもエレミア書、エゼキエル書、ダニエル書、ミカ書など、方々のあちらこちらの予言書にも救い主はダビデの子孫末裔として生まれるんだということはちゃんと言われていますし、詩編にもはっきりとそのことは出てまいります。まあ、何度となくそうやってダビデの子としてメシアが起こされるんだと告げられてきているわけですから、メシアはダビデの子だという理由はいくらでも言えるわけです。しかしです、それと今日主が取り上げられた詩編110編の言葉との整合性が取れずに、ジレンマを抱えることになってしまった。シュースは、メシアがダビデの子と言われていることも、あるいは今日の詩編110編の言葉も、どちらも否定してはおりません。このメシアをめぐる聖書の言葉について、そこにいる律法学者やファリサイ派の人たち、祭司たちも、誰も、この、いわゆる整合性のある、ちゃんと辻褄の合う答えを、することはできなかった。そもそもです。メシアとは何か。メシアという言葉は、今の現代の私たちの世界ではちょっとなんか、響きというのでしょうか、ニュアンスが違ってきているようですが、クリスマスの頃にいつもメサイア、皆さんハレルヤコーラスなどで親しんでいると思いますが、あれはまさにメシアのことですね。これは聖書のイスラエルの民の言葉であるヘブライ語で、油注がれたものという、まあ、直訳するとそういう意味になるんですが、それは王様とか、祭司とか、あるいは預言者たちがこう任命されるときに油を頭に注がれる。で、その王であり、祭司であり、預言者であるこの三つの権能を全部合わせ持った、そういうお方が救い主メシアだというところからですね、このメシアというヘブライ語の言葉が生まれてくるわけです。メシアをですね、ギリシャ語で言うとキリストになるんですね。キリストになるんです。ですから私どもキリスト教って、まあ普通に言いますけど、まあ、それは救い主教なわけです。全部日本語にすれば。 で、さて、その救い主というのは、もちろん救いをもたらすものということであるわけですが、肝心なのは、その救いとは何かであります。それは、苦しみのない安楽な生活でありましょうか。もしそうでありますと、安楽な良い生活をこうダメにしていく苦しみをもたらすもの、すなわち悪者ですね、悪しき支配者などを成敗してくれるヒーローが、英雄がメシア、救い主として期待されるのであろうか。実際にこの新約聖書の中で主イエスを取り巻く状況はまさにそうであったのです。ローマ帝国の支配に苦しんで苦しんで、もうその支配からの解放を救いとしてもたらすことがこの主イエスに期待されていた。多くの奇跡をなす、この超人的な能力を用いて、指導者として立ち上がってくれることをみんな期待して、そして求めたわけです。自分自身も、あるいは自分が生活しているこの世の中も、本当は何から救われなくてはならないかが分かっておらず、救いというものを刹那的に、つまりすぐ目の前のこととしか考えられないときに、もう目の前の苦しみから解かれることや、自分の願望が叶えられることしか考えられないときに、人は自分に都合の良いメシアを作り上げていくのです。この新約聖書の時代もそうでした。ローマに支配され、山ほど税金としてお金を持ってかれ、貧しい苦しい生活を強いられていく。そんな抑圧をし、富を独り占めにしたりする支配者たち。まあ、ローマだけではありません。そこに結託している、この、権力者たち、みんなそうです。そういう者らを打ち倒し、富を平等に分配して、理想的な世界を作ろう。そう願って、いわばそういう指導者、リーダーとして立ち上がるメシアを考える。2000年前のこの聖書の世界の人々もそうでありましたし、つい70年ちょっとぐらい前でしょうか。あの60年代から70年代の学生紛争が盛んな時代にも、革命家イエスというメシアが大いにもてはやされていた。しかし、あの学園紛争が、言うなればこうダメになって、言葉が悪いかもしれませんがポシャってしまって、その後何が出てくるか、そんな武闘派のようなメシアではなくて、メシアは抑圧された人々と共に苦しみ、共に生き、その友となられるお方だという博愛主義の友なるイエスというメシアが考えられてくる。共に生き、共に苦しみ、そして友となられるメシア。それは何の問題もないようですけども、実はそこから十字架の贖罪といわれる許しがスコンと 抜け落ちている。あるいはもっと最近になれば、あれがありますよ。この自分の内的な世界で苦しんで苦しんで、もう自己否定しかできないようなものにとって、無条件で自分を受け入れ、受容してくれる癒しのイエスというメシアを考える。癒しはやはり、結構今時が経ってもまだ人気がありますね。癒しのイエスというメシア像が作られていく。どれもこれも自分の願望や理想を当てはめて、それを実現してくれるメシアとして作り上げている。しかし、死の問題が解決しない限り、結局は死で終わり、死に支配され続けることになる。聖書は明確に言うのです。人に死をもたらす大元の原因は、作り主なる神様を神とせずに神に背く罪であると。何か自然界の巡りとして、人は生まれ成長し、そしてやがて衰退老化の道をたどり、自然にたどり着くのが死であって、死は自然のもので、そんな罪に絡めるのは納得いかないという人もきっとあるだろう。生きとし生けるもの、みんな終わりの時を迎え死んでいくのだ。それは当たり前のことであり、自然のことだ。そういう考え方はいかにももっともらしく、受け入れやすそうであります。まあ、そうかなって思うかもしれません。がしかしです。がしかし、いざ死に直面すると、その考えで死にあるこの虚無というものに対して、本当にそれでいいのだと言えるのかといえば、実はそうでないんだということを、私たちは多くの先達から、先輩方から学び知ることができるのであります。自分の直感でそういうのではないんです。たくさんの先人が、その生涯において多くの業績を残したり、あるいはつまずきを持ったり、ありとあらゆる人生の道のりを過ごしながら、最終的にみんな死に向き合っていった中で、うめいたり、もがいたり、悩んだり、叫んだりしていく多くのその姿が、様々な形で私たちに残され伝えられてきているのではないか。何もストレートに感情を吐露するだけではないでしょう。もっと文学的に表現する人もいるかもしれない。あるいは音楽や美術や、あるいは経済に生きたものなら経済のこの最後の姿の中で、そういう先人たちから、人間は結局最後は死ぬんだ。それが当たり前だ。自然だ。だからいいんだ。と、済ませることができない死の現実に、があるんだってことを教えてくれる。いくら理想のメシアを考えて、社会変革や自己変革を成し遂げようとしても、最後に行き着く死が、 もうすべてを虚無に帰していく。聖書は、死は断じて自然なるものではなく、罪の結果であり、自分が蒔いた罪の種を刈り取る責任を負うようなものであると示す。しかもさらには、その罪を除く手立てとして、贖いということまで聖書は教えてくれる。一般の世界では、贖いって言ってもほとんど通用しない言葉ですけれども、聖書を開ければ出てくるんです。贖うとか、贖いというのは、奴隷となっているもの、これは大体、こう、負債を負い、借金をし、それを返済できなくなった時に身を売るんですね。身を売って、で、奴隷になるわけです。で、その身を売ったお金をその返済に当てたりするわけです。でも、奴隷になってしまった時に、もうそれは、いわゆる市民権も、人権もほとんどなきに等しいものであります。所有者である主人の所有物になってしまう。その奴隷となっているものを、身代金を第三者が、別な人が払ってあげて、そのゆえに、その奴隷となった人は自由な身分になる。解放される。これを贖うというのです。しかしです。詩篇の49編の8節から9節にこう言われている。神に対し人は兄弟をも贖い得ない。神に身の代金を払うことはできない。魂を贖う値は高く、とこしえに払い終えることはない。つまり、罪から救われる手続きと言いましょうか。手順、道筋として、贖いということがあるんだと、明らかに教え示されていながら、残念ながら、その贖いという手立てを用いてでさえも人は人を救い得ないのだということです。兄弟を、つまり最も近しい者の罪でさえ贖い得ないんだという。なぜなら、その額があまりにも大きく、とこしえに払い終えることはないという。これは主イエスが教えられた例えの一万タラントンの負債のを負う者のことを思い起こさせるものであります。それはもちろん自分で自分をも贖い得ないわけで、こうなりますと救いということについて我々人間の側には何の可能性もなく、絶望するしかないというのが一つの結論になるのであります。人の絶望をそう簡単には言えないというのは百も承知です。しかし、実際にやってみたらよろしい。贖いという手立てが聖書を教えてくれてるんだから、なんとかそれでやろうとしてみたらいいんです。でも、おそらくこの結論に皆達する。今日主イエスが示された詩篇の中のダビデが聞いた神の言葉に、実は一筋の唯一の希望があると言っていい。神は主メシアに私の右の座につくようにと招いておられる。 ここのところ礼拝の旅ごとに何度か繰り返しておりますが、作り主なる神様と作られし者である人間との間にある次元の決定的な違い、粘土と陶工に例えられるその決定的な次元の違いに立つならば、ここで言われている神の右の座につくことができるのは神に等しいものでしかありえないのであります。このダビデから千年の時を経て、ダビデの末裔であるヨセフの子として乙女マリアより聖霊によって生まれた方、ナザレのイエスと呼ばれたこの方を、当時の人々はダビデの子と言ってメシアとして担いで、なんと神の右ではなくて自分たちの右につかせようとしていたと言えるでありましょう。しかし今日のこの主の問いかけによって、弟子たちは後にこの方が本当に神の右の座につかれ、ていうことを知るに至った。自分たちを私に従いなさいと言って召して弟子としてくださった主イエスは、この自分たちの身代わりとして自分たちと変わらぬ誠の人であられたと同時に、神の右の座にお付きになられる神の御子、誠の神であられた。誠の人にして誠の神という、これは人間の理屈では成り立たない、ただただ神の愛に基づく神秘であります。神秘という言葉、元のギリシャ語ではミステリオンと言います。今私どもがよく使うミステリー、ミステリー小説のミステリーの語源になっている言葉です。神秘、誠の神にして、誠の人にして誠の神、主イエスにおいてこれが一つになっている。この神秘を弟子たちは十字架と復活の出来事を通して、そして聖霊をいただくことによって、いわば覆い取り除かれ見えるようにされた、啓示を受けた、そして信ずるものとせられた。人は他の一人の人の罪もあがないえないが、神の御子イエス・キリスト、この方こそ数え切れぬ人の罪を全部肩代わりできる。誠の人にして誠の神という、この誠の神の方を落としてみてごらんなさい。人が人の罪は贖い得ないんだって言われている言葉に従うなら、救い主足りえないのです。神の御子である主イエスが誠の人であり誠の神であるからこそ、数え切れない人のすべての罪を肩代わり背負うことができる。そして十字架でそれを実行された。黄泉にまで下りたもうたこのお方を父なる神は復活させ、死を その足の下に、つまり屈服させるという完全勝利を賜った。この復活の知らせこそ、良き訪れ、すなわち福音なのであります。教会が伝えるのは、この福音であります。これを信ずる信仰、2000年前の弟子たちと同じく、私ども一人一人、それぞれの人生の中で、もう、屈しき導きを通して、我らもいただいてきているではないか。人生の中で、多くの迷いと痛みと悲しみを味わってきたが、そんな全くお手上げなものの、このもののために、救いがあちらから与えられてきているではないか。十字架と復活を経て、天に上げられた者たちは、天にいますと同時に、聖霊の働きによって、御言葉を通し、今日も我らに近くいまし、ダビデのごとくに、そのお方を我が主よと呼ぶことができる。復活の主に出会った弟子のトマスも言いました。我が主よ、我が神よ。私たちはもう一つ言える。我が主よ、イエス様と。そう呼ぶことのできる特別な屈しき恵みを今日ここに明らかにせられる。その幸いに感謝しつつ、我ら、ともどもに、皆を讃え、祈ります。主よ、あなたが私どもを救うために、誠の人となってくださいましたことを感謝いたします。神の御子であるあなただけが、我らすべてのものの贖いを成し遂げるお方と信じ、皆を讃えます。勝手なメシアを作り出す罪と、その愚かさを自覚もできない惨めさを思うものでありますが、復活されたあなたの足元に主は屈服せられてあります。その救いを信ずる信仰を、今日も賜物として与えてくださいますことを感謝いたします。我が主よ、どうぞなお地上にあって歩む我らを憐れみ、あなたの恵みに喜んで応える生活をなさせたまえ、主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌162番。信仰告白、使徒信条、アーメンのみご視聴ください。 我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。献金をお捧げいたします。
主イエス・キリストの父なる神様、皆をあがめて賛美いたします。礼拝に招かれ、御言葉を預かり、新しく歩み始められる幸いに感謝いたします。感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。先立ち行きたも主の御跡に従って、新たな人巡りも歩ませてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
正英賛美歌542番。可能な方はご起立を願います。祝祷いたします。願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わり、何時らすべてとともに限りなくあらんことを。アーメン。